ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山本由美子です。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
先週に引き続き木村さんが骨折中ということでですね、
はい、お休みをしております。待ってます木村さん。はい、
あっという間に12月30日、
はい、
今日と明日で2018年はおしまいでございます。
おしまいでございます。
大事に生きていただきたいな。
そうです ね、
ね、はい。まあ、でも年のせいですけども元気にまたお送りしてまいりたいなと思います。
はい、
先週に引き続きまして、ゲストをお招きしております。幸福実現党外務局長、そして国際政治コメンテーターの及川幸久さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週もご紹介しました、本年の年初に発刊したあなたも使いこなせるトランプ流将棋の方程式、まあ、こちらの著者ですね、
はい、
そして12月15日に発刊したてのほやほや、神とトランプとプーチンと信仰こそ勝利の方程式、続編で発刊したということで、はい、まあ、先週はトランプ中心にエキサイティングに盛り上がりまして、はいはいはい、でもこれ本当にあれですよね、今世界で最も嫌われてる
そう、世界2大悪役トランプとプーチン、
神かと、
はい、
ものすごいなんかこう何なんだっていうすごいタイトルだなっていうところもありますので、はい、まあ、先週はですね、非常に山本さんもトランプの話するとみんなに下品だ言われるということで、
はい、
どうしたらいいのかということでですね、非常に分かりやすく、
いやーすごい、とっても分かりやすかった
です、ね、聞き逃した方はですね、FM チャフィのフェイスブック行っていただければ聞けますということで聞いていただきたいなと、はい、今週はですね、じゃあプーチンどうなんだいってことでですね、ちょっと及川さんに聞いてまいりたいと思いますので、
はいはいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
天国に帰るために今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話、絶賛発売中。
皆さん、安建ってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
安建です。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談なら安建に何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？安建じゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。安建では核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
スランプ、惰性、退屈にさよなら。大川隆法、何もやる気が出ない人へ。お求めは全国の書店で。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
先週に引き続きまして、今週も幸福実現党外務局長、国際政治コメンテーターの及川幸久さんをゲストにお招きしております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、未来ビジョンということでですね、日本世界の未来ということで、まあ、今の世界の情勢、この2人を中心に回ってるんじゃないかと、まあ、あとは中国の習近平ですかね、トランプとプーチンと、神とトランプとプーチンとということでですね、はい、まあ、先週はトランプについてお話しいただきましたので、はい、今週はまあ、プーチン、ね、ね、で日本からするとね、早く北方四島改正よとかですね、うん、 なんか暴れん坊将軍のような、うん、暴れん坊暴君のようななんかイメージを持ってる方も多いんですけど、まあ、本当に暴れん坊将軍ですね、うんうん、で私及川さんのこの神とトランプとプーチンとの中で実はプーチンは非常に信仰をしっかり持っていて、信仰心で崩壊したソ連を立ち直らせた、
はいはい、そうなんですよ。これねまず日本では紹介されない話なので、
全然されないですね、
この本で出してみたんですけどね、このプーチンさんのこの国のロシアっていう国は、はい、もうこの数十年の間に2回国が潰れてるんですよ。1回はソ連時代、はい、ソ連っていう国が終わったじゃないですか。
終わりましたね。
共産主義が失敗してね、それが30年ぐらい前、はい、でソ連が失敗したのは社会主義っていう経済をやったわけですよね、うんうん、計画経済みたいなね、はい、でもその社会主義経済が失敗して破綻したわけです、うん、でロシアになった、はい、で今度は、資本主義経済を始めたわけですよ、はいはい、アメリカ とか日本と同じようにね、はいはい、資本主義になったら豊かになるだろうと、ね、言ったらもっと悪かったんですね。もっと悪くなって結局マフィアとギャングしかいなくなっちゃったわけですよ。で社会主義やってダメで、うん、資本主義やってダメで、でももうやることも行くところは
なかった
んですか。でも、もう国家が完全にもうどん底に落ちたわけですね。それが98年ぐらいなんですけどね、うん、その後に出てきたのがプーチンさんなんですよ。だから最悪のタイミングで大統領を引き受けてるんです、この人。
偉いですね。
そう、もう誰がやってもダメにな
る。それ聞いただけでいいじゃん。
でその時にね、じゃあこのなんでロシアの経済がダメになったのか、はい、ソ連がダメになったのは社会主義経済だからダメになったの、これ分かるんです、はいはいはい、でも資本主義やったはずなのに、なんでダメになったの か、
なんでですか。
その時にアメリカからもね、資本主義の専門家呼んでるんですよ、ロシアが。でアメリカ的な資本主義のやり方、はい、自由市場の作り方とか、はい、それ全部習って、うん、その通りやってんだけどダメだった、はい、でね、この資本主義として発展するっていうのは、はい、これやりたくてもできないことなんですね。それなぜかというと、資本主義っていうのは、はい、お金とか技術があったら資本主義になるかって、そうじゃなくてね、資本主義の精神がいるんです。
なるほど、
精神。
これはこの本でちょっと出てるんですが、資本主義の精神、それ何かっていうと、はい、時間を守るとかね、人を信ずるとかね、はい、約束を守るとか。
日本はなんか普通の、
日本はもともとありますよね、
あるある、
ね、だけど普通ないんですよ。
ないみたいです ね、 ね、
努力精進するとか、質素倹約にするとか、これが資本主義の精神です。
日本の精神
そのこれその通り、
渋沢栄一
とか二宮尊徳
です。
ね、ね、でそういう精神があるところに資金と技術がと自由市場があると資本主義が繁栄するんですよ。でも普通なかなかないんですから、
ね、ないですね。
でそれをもたらすのが宗教なんだと。宗教的倫理がこの資本主義の精神を生み出すんだと。
なるほど。
でこれがね、ソ連にもちろんなかったんです。ソ連は宗教潰したから。でじゃあロシアになったらあったか、ロシアもなかったんですよ。
もう潰れてたから、
宗教もうロシアのソ連時代に潰れてたままだったので、プーチンさんはこのロシアの宗教であるロシア正教を復活させたんです。でこの人ね、両親がいて、お父さんは共産党員だったんで、はい、宗教関心なかったんですね。お母さんは熱心なロシア正教徒だったんです。でソ連時代もね、一応宗教禁止だったんだけど、大きなロシア正教の教会は、まあ、許されてたんですよ。そこにお母さんとプーチン行ってたんです。
行ってたんですね。
そうです。
でプーチンが大統領になった時に、自分は大統領だけども日曜日は教会に行くんですよ。でね、ロシアの教会ってロシア正教の教会ってちょっと変わってるところがあってね、はいはい、普通 の、 プロテスタントとかカトリックと違って、はい、礼拝堂に椅子がないんです、
はい、ないんですか。
全員立ってる、全員立ってる、
立つんです
か。立って礼拝を受けるんですよ。だからプーチンさんも私服でね、ジャンパーかなんか着て、はいはい、他の人たちと一緒に立って礼拝に出てるんですよ。その姿を映像に撮らせてテレビで放映させて、
十字を切ってる姿とか。
ということはね、ロシアの国民から見ると、今までは宗教ってのは否定されてたけど、プーチンが出てきて大統領の上にもっと上のものがあると、それが神であると、うん、これをプーチンは映像で見せたんですよ。
偉い人ですね。
すごいでしょ。で国家のいろんな行事の時には必ずロシア正教の司祭を連れてきて、宗教的行事として行うようにしたんです。
だから国家の背骨をロシア正教にしたんですよ。でこれによってね、宗教的な倫理っていうのが国民の中で復活してきたんですよ。そしたら経済は大発展した、 V 字回復したんですよ。
すごいですね。
それで今でもあのプーチンさんっていうのは人気ある、
人気あるんですよね。
そう、それはね、食えなくなったロシア人を食えるようにしてくれたから。
なんか先週の話と似てますね。
似てるでしょ。
トランプ
でしょ、
食わしてくれたと。
なんか共通するもの。
そう、
そうなんですか。で
両方ともその元にあるのは信仰なんですよ。
信仰だったの。私ね、柔道だと思ってました。柔道じゃなかったですね。
そう、ロシア正教だったんですよ。柔道もあるけど、秋田県も好きだけど、
柔道と夢だと思ってました。山下さんがやってたのかと思って
そうなんですよ、
信仰、
ロシア正教。でも私もね、あの一つ逸話としてね、はい、あのほらあのオバマ大統領の時に、うん、この広島の原爆記念の日に、はい、広島に原爆が落ちた映像を公開した時に、はい、オバマ大統領はね、うん、談笑してて、プーチンは目をつぶって十字を切って祈ってる姿が映像に出ていて、やっぱすごい胸にグッとくるものがあったんですよね。
なるほどね。
だからあのプーチンさんのイメージって元 KGB で、はい、独裁者で気に入らないやつがいると処分しちゃうみたいな、ね、そういうなんかこわもての怖い人
ありますよね。
そうそう、
そうじゃないんですよね。
本当はいいやつ
だ。要は幼少期に宗教心に触れていたということが、
これ母親がいなかった。だからプーチンさんの母親がいなかった。
そうですね、信仰継承して。
そう、その、あのソ連時代にですよ。
すごいね、
その時代にね、宗教をね抹殺してる時代に。
なるほど。
大なお母さん、
で自分はお母さんから連れられて教会に行ってたんだって話はいつもするんですよ。
これ日本にこういう情報って入ってる、
今入ってきてますね。
あ 初耳
今入ってきてるところですね。初耳学です。
YouTube, だ、YouTube にはよく出てきます、
ね、林先生も知らないですよ。
知らない。
じゃあここでですね、あのまた及川さんのですね、あのリクエストで曲の紹介をお願いしたいなと思います、
は
い、
ミーシャの愛の形、ミーシャのですね、この人歌うまいじゃないですか、ものすごくいい曲です、
はい、聞いていただきたいと思います。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
はい、ミーシャの愛の形をお聞きいただきました。とってもしっとりしたいい曲ですね。
いい曲ですよね。
及川ね、はい、さんのなんかお人柄が、うん、はい、伺われました。
義母と娘のブルースですね。
さすがですね、見てるんですね。
見てましたけど。
ドラマの主題歌、
ドラマね。
そうですか、
大人気でございましたので、はい、はい、後半もですね、はい、もうあと年もわずかでございますので、引き続きこの神とトランプとプーチンと、まあ、及川局長のですね、はい、あのこの書籍について掘っていきたいなと思うんですけれども、はい、さっきね、あの先週はトランプで、今週の前半はプーチン。まさかね、これほどとは思わなかったっていう、私のこの柔道でしか見てなかった価値観がもうね、あの二つに割れました。
割れました、
もう夢だけじゃない、はい、うん、で山田さんね、先ほどもちょっと曲を聴いてる間にいろいろ聞いてみたいことが出てきたみたいで、
いや、うん、いや、これだけじゃ中国も今経済成長ねすごいですけれども、ということは中国はどう、
中国、あの結局、中国に資本主義の精神があるのかないのかってことですよ。
そこに行き着くわけですね。
で資本主義の精神とは、うん、やっぱりね、宗教的倫理からしか出てこないんですよ。
なるほど、うん、
このそれを考えるとね、やっぱり中国の経済は確かに発展した。
はい、
あの政治の制度は共産主義のままだったけど、経済の制度だけ資本主義に持っていったわけですね。
そうですね、
これは成功した、
はい、
成功したけど、じゃあこれがずっと続くのかということですね。
これはロシアと一緒ってことです
ね。続かないと思います、やっぱりね、この資本主義の精神ってものが出てこないと、本当の意味での経済の発展っていうのはできないんですよね。
その宗教的倫理というのはあるかないかっていうのは、こう何が根本的に違うくなるんですかね。
やっぱりね、その国に自助努力の精神みたいなね、
セルフヘルプ、
うん、この精神がその国の国民の間に漂ってるかどうかなんですよ。
漂ってる、
うん、これ渡辺正一先生っていう昔亡くな、はい、いらっしゃって、はい、去年亡くなっちゃった、はい、上智大学の先生が、はい、明治維新のことをよく言われるんですけど、はい、明治維新がなぜ成功したのか、はい、それは、ただ単に開国した 外国のものを取り入れただけじゃなくて、セルフヘルプっていう、はい、サミュエル・スマイルズの本ですね、
この、
それそれ、
はい、
こういう本を当時の、明治の日本人たちが100万部ぐらい読んでたっていうんですよね。当時人口が3000万人ぐらいしかいなかったのに100万部のベストセラーだったっていうんですよ。まあ、それだけ字が読める人がいたっていうのもすごいことなんですけどね。 でもそうやってこう自分でも努力したら成功できるんだっていう、はい、この雰囲気、この雰囲気が国に漂うことが大事なんだと。でこれはやっぱり自助努力の精神だったり質素倹約だったり、こうみんなで繁栄しようっていうところですよね。でそれ考えると今日本って失われた10年から始まって失われた15年20年もう30年ぐらいになる、
そうですよ、もう25年とかになってますね。
これじゃあ今の日本でそのそういう明るいポジティブな雰囲気が漂ってるかどうかですよ。
なるほど、
全然ですよ。アメリカはだってもう湧いてるじゃないですか、減税で経済成長ね。日本はこの中で消費税上げるのかいっていう、ちょっとバカにしてますよ、ね、
でその代わりなんか全世代型の社会福祉でいろいろ上げます上げます上げますってことばかりですよ。
ばらまきですから ね
でこれなんかじゃあもう努力しなくていいのかと。
そうですよね、
頑張らなくてもいいのかっていうね。
中国でも知的財産とか ね、はい、取っていっちゃダメだよね。
でもなんか今聞いてて努力、自助努力って要は人が見てなくても頑張るとか、人が見てなくても約束を守るとか、はいはい、人が見てなくても自分を律するとかって、これ神様がいなかったらやらないですよね。
そういうところからしか人間を教わんないんですよね。だからこう国を発展させようと思ったらそういう倫理的なもの、
はい、
これはねどうしても必要なんですよね。
確かに中国にはねないですよ。だって見てなかったらとか、騙されるやつが悪いんだとか、どうしてもそうならざるを得ないんですね。宗教性がなければ、
そうすると信頼ってものが生まれないじゃないですか。
生まれない、
信用とか信頼っていうのが、
はい、
そうするとねこの一見反映しているように見えている経済が長くは続かない、
ほころびがこうね、
もうすでに実は、もう中国の経済、実は相当悪いっていうふうに言われてるので、
言われてますもんね、6% ですらない、
ないもしかしたらマイナスなんじゃないかっていう。で中国の、上海の株式市場は大暴落を続けているので、本当はもう来年から危ないですという話をなんかこの 年末していいのかどうか分かりませんけど、
そういうこともあるので転ばぬ先の杖として、
そうですね、
知っとくことは大事
です。そうですね、
でも日本なんかはねやっぱ古き良き日本はね、こう信仰が脈々と続いた国だったんで、かろうじてそういう過去の伝統で微妙にバランスは取ってるんでしょうけど、厳しいですよね。
そうですよね、
宗教的にないですよね、
はい、日本こそ中国のこと言ってらんない。
いやここ に日本こそ最後の社会主義国っていうこのタイトルがちょっと、
はい、
ね、出てますね、
はい、これね90年代からこの日本がねだんだんこう経済が悪くなってきてるわけじゃなく、はい、それから全然復活しないんですけど、その頃に日本こそ本当の社会主義、本物の社会主義の国は日本じゃないかって言ってた人がいるんですよ。小室直樹っていう先生が、
はい、
言っててね、
はい、
で小室直樹さんがやっぱり資本主義の精神がないと、はい、その国の経済はやっぱり滅びざるを得ないっていうことを、ちょっとね恐怖の予言みたいなこと言ってたんですけど、日本がまさに今その方向にどんどん行ってますよね。
そうですよね、でこれで国民をないがしろにしてますもんね。
そうですね、でこれで消費税 10% に上げる、というなるともうちょっと日本経済に対して息の根を止めるようなものだと思いますね。
いやそうなんですよね、そのためにね及川さんも私も公費前頭として、はい、それだけはさせてはいけない、
そうですね、
思いで、情報発信など、し続けているというところはございます、
はい。
最後になります、神とトランプとプーチンとですね、このプレゼントにもなりますけれども、リスナーの皆様に何か、
はい、
コメントというかですね、
よく著者がですね、私の拙い本っていうなんかいう言い方します、はい、本当に拙い本なんですか。しかしですね、この本を読んでいただいて、気持ちをポジティブにしていただきたいと、
はい、
日本全体をポジティブにするのが私たちのね、
そうですね、
活動 なので、ぜひこの本、まずはぜひプレゼントさせていただきたいと思いますので、
はい、僕もね、でも神を信じるっていうトランプのこの信仰による心の力というのは Believe in yourself、 自分自身を信じてくださいっていう、すごくなんか腑に落ちるものがあって、 結構やっぱり日本って今自信を失ってるんで、その辺がなんかない感じじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね。やっぱり個人としてもね、はい、病気の真っ只中にいる人だとか、はい、職を失っちゃったりリストラになっちゃったり、経営者として自分の会社がもう資金繰りがどうにもなくなったりとか、はい、もういろんな場面で自分に対しての自信を失うことって多いですよね、
はい、
でもそういう時こそですね、自分自身を信じるっていうね。
そうです
ね、Believe in yourself。
いや、いいと思います。で、神を信じるからこそ Believe in yourself なんだ。
そうですね、
自分自身を信じるんだと。
それはあなたも神の子だから。
いや、
ね、あなたも神の子なんで、私も神の子、あなたも神の子なので、
だからこそ資本主義の精神ができて繁栄に向かうことができるんだと。
そうです。
だ、本当に日本もですね、まあ、今年終わろうとしておりますけれども、2019年になって、もう一度ですね繁栄に向かっていけますように、祈るような気持ちであるとともにですね、その方向に実現するように、頑張ってまいりたいなというふうに思います。
はい、
先週今週と引き続きましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本当の幸せをつかむ秘訣、それは死後の世界を意識して日々を生きること。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、この世とあの世の真実を知る優しい入門書、幸福の科学出版。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その霊体験はあなたに何を伝えようとしているのか。時間と空間の壁を越える霊差によって驚愕の真相が明らかに。大川隆法、心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブ
ジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間にですね、終わりの時間がやってまいりまして、
はい、
2018年の終わりの時間も今やってこようとしているというですね、
はいはい、
2018年の最後の、12月30日は高知県党の外務局長、国際政治コメンテーターの及川幸久さんをゲストにお送りいたしました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
最新刊のですね、神とトランプとプーチンと侵攻こそ、
はい、
勝利の方程式、はい、こちらについてですね、先週今週とお話ししてきましたけれども、はい、最後何か一言ございますか？
この本ですね、実はタイトルと、表紙のデザインがインスピレーションのように天の啓示として私に降りてきた。で、中身は後で考えたらないような
んですね。そんなことってあるんですね。
なので、まあやっぱり何かね、こう世の中に伝えたいものっていうのが、はい、どっかに天にあったんだろうなと、と思ってますんで、ぜひそれを皆さんにお届けしたいと、
はい、手に取っていただきたいですね、はい、Amazon でも買えますので
、Amazon でチェックしてみてください。
ぜひチェックしていただきたいな、
はい、
私にも降りてこないかな、はい、そういうのね。それはどうでもいい話です、まあ、この2週間でですね、はい、話聞いて本当になんかトランプとプーチンさんとってすごいいい人たちだな、
いい人でしょ
う、
いい人だった、
偉そうに神の、ね、ご加護を受けて、
うん、そうです、非常にいろいろよくわかる内容でございました。プレゼントお願いします。
はい、2週にわたってお伝えさせていただきました、及川幸久さん著書の、ゴッド・トランプ&プーチン、神とトランプとプーチンと信仰こそ勝利の方程式というこちらの書籍を、2名の方に抽選でプレゼントさせていただきます。応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは2019年1月1日元旦の火曜日でございます。
元旦ですか。
はい、ね、皆さんどんどん2冊ですけども、これ当たった方ラッキーです。どうぞ、はい、応募ください。それではこれからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしてまいります。2019年が皆様にとって素晴らしい1年になりますように。それでは皆さん、来年もお楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、 安田建設。以上各社がお送りしました。